フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エスト、
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ、癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市野の井国道18号沿い
信州健康村。
FM 軽井沢より東北地方太平洋沖地震による災害義援金についてお知らせです。日本赤十字社では皆様からの義援金を受け付けております。郵便振替にてお振り込みください。口座番号 00140-8-507、 口座加入者名日本赤十字社東北関東大震災義援金、郵便局窓口でのお取り扱いの場合振替手数料は免除されます。郵便窓口でお受け取りいただきました判券は大切に保管してください。振り替え用紙の通信欄にお名前、ご住所、お電話番号を記載してください。平成23年9月30日まで受け付けております。 FM 軽井沢よりお知らせでした。
はい、やってまいりました、薄い峠音楽堂本舗でございます、はい。久々にあれですね、
サテライトナウです。
サテライトナウですね。
はい、ここは東名高速道路の鮎沢パーキングというところですね、
ですね。
ここはですね、静岡県からちょうど神奈川に入ってすぐのところにある
です、ね、
パーキングエリアなんですが、
はい、
いいですねここ。
ここいいですね。
あの非常にあのなんていうんですか、あのパーキングスペースが広くて、
はい、
あのサテライトに非常に適した。ここは東名ではあの重要拠点になるのではないでしょうか。
ね、これからも鮎沢は末永くお付き合いいただくことになるかもしれません、ね。
周りがね、あの山に囲まれて、あのウグイスなんか鳴いちゃってるし、
はい、
非常に環境も良く、
いいところですね。桜も咲いてて、
はい、
実は昨日あの静岡のサナッシュというライブハウスでライブがありまして。はい、で今日は、横浜サムズアップでライブなので、
はい、
今移動中ということでね、
ですね、
はい、東名高速上りをずっと来まして静岡から、
はい、
これでね最初ねあの足柄、
はい、
サービスエリア
ですね
行ったんですけどね、最近新しくなっちゃってね、
最近なんていうんですか、遊べるサービスエリアってこう流行りじゃないですか、
はい、
なんエクスパサっていうんですかね、
なんかね、
う
ん、ね、
なんかそういうなんかこうちょっとこうモールとか入っちゃって、
はい、
で飯とかもフードコート的な、
はいはいはい、
非常にまあ、なんていうんですか、おされというかね、
おされというかね、
でもまあそうなるとですね、日曜の昼時とかにもなるともうこれはもう家族連れでも
う
大混雑ですよ、
うん、大混雑ですね。
でなんか食べようと思って入ってもですね、
うん、
やれなんかこう手作りカレーだとか、
そう
なんとかピザだと
か、うん、そう
我々の欲するこのね、うん、かカツ丼とか豚汁とかそういうゲビた食い物がないんですよ。
ないんですよ。
困っちゃいますね。
裏手にはなんかドッグランとかあったりしてね。
そう
なんかねちょっとまあいいんですけどね。
ちょっとね我々、まあ、もはやあのメンタリティがトラックドライバーと変わらないんです。まあ、そういうところに比べたらね、こういうパーキングエリアのが非常に落ち着く
んですね。あの本当にパーキング前としたパーキングでね、はい、あの建物もちっちゃいですよ。
そうなんです、あのおかげでやっぱりね、うん、トラック多いですねここね。
トラック多いですね。
さっきもあの冷凍車かなんかを真後ろにつけられてガーッうるさいぞみたいな、
ね、ちょっと移動したんですけどね。いやーなんかね、あの本当に こういうところの方がサテライトにはもう向いてますね。ただねご飯食べたんですけどね、
ええ、
カツ丼がどうもちょっと失敗だった感じですね。
そうでした。
いやあの昔ながらの豚汁定食ってやつにすればよかったとちょっと後悔してるんですよね。いやでもあのとってもなんかいいで、あの駐車場もガラガラじゃないですか。
ガラガラですね。
ね、みんなあのさっきの手前の足柄に行っちゃって、
もう足柄も止めるとこないぐらいね、うん、いっぱいだった。
ここには来ないんですね。
穴場です。
穴場です。
サテライトならではのところですね。はい。はい、
さて、昨日は静岡サナッシュでライブだったんだけど、はい、楽しかったですね。
もう毎度ね、あの静岡でやると本当わあみんなありがとうってぐらいいっぱい集まってくれてね。
うん。
本当にありがたいですよね。
ありがたいですね。静岡の人すごいいっぱい来てくれ、駆けつけてくれて。はい、これはもうまた静岡でどんどんやっていかなきゃいけないですね。
男が多かったですね。
男多かったですね。で見るとね、あの客席でね、男がねこうちょっと体ちょっとゆらゆらしながらね歌ってるんですよ。口見ると。
そうなんですよね。
一緒に。
はい。嬉しいですね。
本当嬉しいですね。もうこれはちょっと必ずツアーでは静岡入れるように。
もうあれですよね。あの今年、はい、また来るんじゃないかな、
はい、もうね決めてますよ。
旅行部長として決めてますよね。
俺高校の修学旅行の時旅行委員だ。
昔撮った日ですかね。
新幹線の席順とかさ、部屋割りとかさ、決めるのあいつとあいつ仲悪いから同じ部屋しないようにしよう。
そうだったんだ。
そうなんですよ。
なるほどね。
ということで、まあ、静岡のライブ、本当に楽しくてね、はい、ツアー始まって3本目のライブなんですけども、この勢いを買って、もうこの後ガーッと行きますね。
そうですね。はい。
今日の横浜もね、今日はね、ライブハウスというよりはね、なんでしょう。ちょっとアメリカンな感じのね、レストランっぽい。
おう。
もう食い物ガンガン出る。
お。
うん。だけど、ちゃんとライブ、ステージがあってライブできる。
お、なるほど。
ところなんでね。
飲み食い、
うん、飲み食い
できます。
できるんですよ。
あ、じゃあうちのお客さんにはもう うってつけじゃないですか、
うん、すごくなんか美味しいらしいですよ。
なるほどね。
一度あの池田聡さんなんかで一
緒にやったことあるんですけ
どね、はい、とってもいいライブハウスなんでちょっと今日も楽しみでございます。
はい、
ではお便りの方ちょっと一通お願いします。はい、
ごめんください。イエスさん、コラゲさん、こんばんは。
こんばんは。
イエさんです。
はい。
納豆スパゲティは臭いやん。周りも臭くなるやん。糸を引くやん。たまにその糸が空中を漂うやん。お口がネバネバするやん。納豆を食べた口で喋るとモワモワするやん。それに比べてスパゲッティ味噌ソースは誰にも迷惑かけへんやん。女性ファンからかっこいいって言われてるエスさんが納豆食べて糸引いてていいんでしょうかね。というわけで今回はスパゲッティで一つ、
はい、
ケチャップで炒めたスパゲッティがありますよね、
うん、
あのスパゲッティのことを何て言いますか。私は、かなり大きくなるまで、うん、あのスパゲッティが全国的にはナポリタンと呼ばれていることを知りませんでした。
うん、
この地方ではイタリアンと言っています。しかも普通のお皿に乗っているのではなく、
うん、
よくステーキやハンバーグが乗っているような熱々の鉄板のお皿に溶き卵を流して半熟の薄焼き卵を作り、その上にケチャップで炒めたスパゲティが盛り付けられています。
はい。
今ではパスタ専門店が増え、イタリアンスパゲティもその姿を消しつつありますが、
うん、
家で作るときは薄焼き卵を作ってその上にスパゲティを乗せてます。
はい。
卵とケチャップ、はい、美味しい組み合わせでしょ。東海地方の食べ物はどれも美味しいんですから。
なるほどね。うん、また逃げ込んでるわけですね。味噌に。ああ、でもね、名駅、名古屋駅のね、
ええ、
うん、すぐ隣というか、
うん、
対抗口のとこに、
はい、
エスカって地下街
が、ね、ありますね。
よく俺そこで名古屋から帰ってくるとき、そこで昼飯食ったりするんですけど、ええ、下に卵を引いたナポリタン食いました。
僕もどっかで食べたことありますか、うん、それね。
でもナポリタンっていう名前でしたね、それはね。
あ、そうでした。
うん。
名前は何だ
っけ。イタリアンって君、国の名前じゃん、それ。ナポリはね、地方ですけどね。
で、でもナポリタンって日本にしかないんです
よ。ないんだよね。
ないんですよね。
うん、ナポリの人そんなもん食ってねえっていう、
ね。ですよね、
うん。
ナポリタンもイタリアンも、どこ、あ、日本でしかないです。
そうそう。
要するにそういうことですよね。
外国幻想です。
そういうのつけたときはなんかこう、喜ばれると思って、うん、みたいなね。
おかしいですね。
はい。
いや、まあ、ですね。八丁味噌ですか。どうぞ。
困ったことやると味噌に。
そう、
味噌に浸かり込む。
そんな中京地区の方からの答えでした。ではもう一度行ってみようかな。
はい。
ラジオネーム、さっ ちんさんからいただきました。エースさん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。初めてメールいたします。
ありがとうございます。
今年に入ってからなのですが、フェイス2エースの音楽に触れ、すっかりファンになりました。
ありがとうございます。
嬉しいですね。5月の大阪と神戸のライブ、チケットが取れたので、今からワクワクしています。
ありがとうございます。
私事で恐縮ですが、大昔に女子大生バンドを組んでいた時代があり、初めて演奏した会場が神戸のチキンジョージでした。
すごいね。すごいじゃん。
その時のバンドのことを思い出したので聞いてください。全員同じ女子大の軽音楽部所属で、たまたま組んだメンバーが4人でした。元からバンド経験のあったドラムの子が高校の同級生で、その子の誘いで私はキーボードを担当することに、あとボーカル兼ベースの子を合わせて3人が1回生でした。1年生ってことですね。1回生。そしてギターが3回生の先輩だったのですが、この先輩のギター演奏が経験者なのに限りなく無音だったのです。
無音、
音がない、
はい、
部室で練習するときに何度ももう少し大きい音でお願いしますと言っても全く変わりません。本人に内緒でアンプのボリュームを上げたこともありましたが、スピーカーから爆音は鳴らず、チョロリーンとした音しか聞こえませんでした。結局ギターの和音のパートをキーボードの私がやるしかなく、その時買ったキーボードはヤマハの DX7 という機種でしたが、クラゲさんご存知でしょうか。
はい、もちろん。
誰でも知ってますよ、DS7 ね。先輩が卒業するまでキーボードソロはほとんどできず、音をキュインキュインさせる左端のホイールを使うこともなかったです。生き生きとキーボードをプレイなさっているクラゲさんの映像を見ると、つい昔を思い出してしまいます。ギターが嫌いなわけではなく、練習はするけど音は鳴らしたくないみたいな、ちょっと不思議ちゃんが入った先輩だったのですが、Sさん、彼女のようなタイプ珍しいですよね。理解できる部分とかありますでしょうか、ということなんですけどね。
ちょっと理解できますね。
できまーす。うん、まあちょっとその、わかるな、その、こう科目に。
あのね、いましたよ、こういう人、僕の、あの、アマチュア時代にも。
あ、いた。
いましたね。あの、都合が悪くなると、うん、あの、ボリューム下げちゃう。結構、あの、なんかいませんでした？なんかその、ボリュームをこうね、あの、うん、あのソロとかになると、うん、下げちゃう人。
あ、いたかもしれない、引っ込み思案の人とかですね。
そうそうそう。あのね、対局なんですよ、うん、やったら音がバカでかいやつと、うん、他の音なんかどうでもいいってやつと、うん、あの、あ、俺いいちょっとあの聞かせたくないってやつがね、うん、
2曲化だったね。
2曲化知ってましたよね。
あの、ちゃんとバランスのことをとりあえず考えてる人っていなかったね。
いないいないいない。己の都合ばかり。
そうそうそう。ああ、まあでもね、せっかく DX7 買ったのにホイール使ってソロとか取れなかったわけですね。ギターの代わりにやんなきゃいけないんで。
懐かしいですね、 DX7
ね。ですね、はい。まあ、それもまた一つの経験でしょうね。
そうですね。
まあ、またバンド組めば
やってみたら、
やってみたら、で、またチキンジョージ出れば
対バンします。
対バンします。そういうことで、サッチンさんからリクエストをいただいてます、
はい。
リクエスト曲はカレードパレードでお願いしますということで、では今日の1曲目聴いていただきましょう。フェイス2エースでカレードパレード。
切れ間数えてた雨上がり。
駅東名高速鮎沢パーキングエリアからサテライトナウの、
はい、
薄い峠音楽堂本舗ですけども、先ほどねあのサッチンさん女子大生のバンドを組んでたっていうね話がありましたけども、実は昨日静岡でね、
うん、
僕が大学時代バンド組んでた
はいはいはいはい、
連中がね
見に来てくれた、
サークルですね、音楽サークルのね、はい、このあれですね、サッチンさんと同じですね、軽音楽部
はいはい
なんですけども、僕が一緒にバンドやってたやつが同じサークル内で別のバンドの女の子と結婚したんですよ、
はいはいはい、
それからまあドラムのやつがやっぱり同じサークルの子と結婚して、いわゆる同期同士での夫婦が昨日2組、
はいはい、
ね、見に来てくれましたね、はい、で夜一緒に飲んだんですけど、
ね、終わった後にねちょっと僕もご一緒させていただいたんですが、ね、いや本当面白いですね非常に青春というかね、うん、そういうのもあるんですけど、
うん、
なんていうんですか、やっぱそう大所帯のそういうサークルの合宿とかってめっちゃくちゃ楽しいんでしょ、やっぱり。
もう100人以上いましたからね、部員が。で、早稲田だけじゃなくていろんな日本女子大とかね、共立女子大とか、はい、いろんなとこからこう入ってこれるサークルだったんでね、面白かったですよ、
ねえ、なんかもうね旗で聞いてておかしいなと思っていいですか一言言って、
はい、
スケボーやってたんですって
すいません、
やってました。ロンブーを脱ぎ、秒を外し、スニーカーに履き替え、
はい、
スケボーをやってたんですって、はい、もうねその話聞いた時ひっくり返りましたわ僕は。
もうスケボー好きでねいやキックターンとかしてね坂を登るっていう技がありましてですね
マイケル・ J ・フォックスよろしくキャンパスライフを
昨日その事実がホンダにバレてしまったいやおかしかったな、
笑いました、はい、
いやまあ楽しい、本当に楽しい連中でね、最近なんかちょっといろいろ連絡が取れるようになって各地で先輩だったり
ね、
見に来てくれるようになって、
ね、
はい、でみんなねこの年になってあれですよ、またバンド始めてる連中が多いの、
うん、
でなんかほらリハスタ借りてね、
はいはいはい、
練習だなんつって練習やっちゃその後飲みに行ったりなんかしてるみたいですけど ね、
はい、
だからサッチンさんもぜひね、またバンドをやってくださいよ。
楽しいですよ、うん、絶対楽しいと思う、ね、
さてじゃあお便りの方行きましょう、
はい、
これはですね、あ、Sさん、クラゲさん、バントンさん、こんばんは。
まわ、
今日も草屋の香る家からお手紙書いてます。福ちゃんです。
はい、
草屋が匂、はい、う家というね。先日娘（小4）の学校で1/2成人式を行いました。10歳で半分成人したというお祝いを、毎年4年生は行っている学校行事です。
その
学校でやるんだ。最初に子どもたちから合唱と楽器の演奏、そして子どもたち一人一人から両親への感謝の手紙、
うん、
いいですね、子どもから今まで育ててくれてありがとう、産んでくれてありがとう、お父さんとお母さんの子どもに生まれてよかったと読んでもらって、私は大号泣。なんか娘が嫁に行くような心境になりましたが、かっこまだ先の話ですが、学校でこんな素敵な行事をしていただいたことに感謝しています。ところで S さん、クラゲさん、成人式の頃どうしていましたか私は就職先も決まり、新社会人として新たな第一歩を踏み出した時期です。この頃デビューしたばかりの世紀末を音楽番組で見て、その時すぐに信者になった時期でもあります。娘は10年後何をしているのかな、今から楽しみです。フェイス 2S のお二人もこれから20年、30年と息の長いミュージシャンとして、ご活躍していくのを応援しています。そして私は高円寺のパジャマライブに行きますのでよろしくお願いします。あ、来てくださったんですよね、
ありがとうございます。
せっかくこのね1/2成人式の感動の、
はい、
ね、お話の後に僕らの成人式の話じゃねしない方がいいと。
何してました？
え、
スケボーですか？
俺式行かなかったない
や行かないですよね、
うん、
僕も行ってないですよ。
たまたまね、その時ね、俺が住んでた区がね、
ええ、
あれですよ、年度で分けるんじゃなくて、年で、要は1月1日から12月31日までの区切りで、 招待ご招待成人式のね、うんうんうん、あったんで、俺3月生まれだから、
はいはいはい、
行っても同級生とかいないの。
なるほどね。
うん、なんで行かなかったですね。
まあでもあれですよね、式がすっ飛ばしてその後の飲み会からっていうのがもうね、
うん、
普通じゃないですか。
そうですね、原宿で飲んでましたね。
まあね、他ね、もう成人式に行く気すらなかったですね。
まああのいろいろ人それぞれでしたけどね、はい、でもあの女の子はやっぱりほら振り袖、
そうですね、
とかね、
それあります
ね、お披露目したいからね、はい、行くんでしょうね、
はいはい、
であの野郎でなんかほら荒れるやつ、あの荒れるぐらいだったら行かなくていいからさ。
そうですよね。
ね。
なんかね、うん、あのあれ最近ですよね。昔ってだからそういう、うん、あれ荒れそうなやつは行かないとか、
うん、
わざわざ行って荒れるっていうのは最近ですよね。
うん、ここ10年ぐらい
ね。ここ10年ぐらいですよね。あれ不思議ですね。
不思議ですね。二十歳にもなって何やってんだっていう話ですけどね。ね、もう最初から行かなきゃいいんだなと思いますが。
はい。
じゃ次のお便りお願いします。はい、
S さん、クラゲさん、バントさん、こんにちは。こちらは高野久也君からです
。おーい。
すでに小倉投手と戦争が勃発してからもう2ヶ月過ぎたでしょうか。うん、パナコさんの、キューちゃんライドオンだったり、
はいはいはいはい、
納豆トーストだったり、刻みたくあんをサラダだと称して、
あったあったあったあった、
挟んでみたりと、さまざまなトーストが紹介されてきましたが、うん、ここに新たな物を紹介させていただこうとメールをします。
はい、
まず最初に、うん、口は酸っぱくして言わせていただきますが、うん、まだ乗せては食べていません、
うん。
別々に食べたら意外にいけるかもと思ったので、うん、まだ未開拓ではあるのですが、その物というのは、
うん、
塩辛です。
塩辛？
トーストした食パンに、無塩バターを塗り、それとともに食したら意外にあったんですよ。
は
あ、
は
あ、イメージとしてはアンチョビトーストのような感じになるので、そこまで外しているとは思いませんが、まだライドオンは試しておりません。そこまでの勇気もありません。トーストは美味しく食べたいので、なのでどなたか試してください。
なるほどね。無塩バターっていうところが味噌ですね。
味噌ですね。まあこれ割と想像はつきます、うん、そのアンチョビトーストと、あ、なるほど、うん、なるほどっていうね。
あのほら北海道の人たちがさ、あのジャガバターじゃなくてじゃがいもほら、
ええ、
ホイルに包んで焼いて、で塩辛のってきたもんでね、それもあの新聞紙でくるんで焼くっていうね、
はいはいはい、あれ美味しい
ですね。あれ美味しいから、
ね、
割とちょっと似た感じとしていけるかもな、
はい、
アンチョビとかはもうだってあれも塩辛いもんね。
そうですよね、
ほんのちょっとで。
これはね、僕は結構いけんじゃないかな、
うん、
想像します。
なんかいけそうだなそれ。
間違いなく先週のあの納豆あんトーストっていうやつにか、うん、間違いなくいいはずですよこれは。
ねえ、うん、これいけるかも。まあだから量だね問題はね。
あ、それありますね。
うん、
でどうなんでしょうね、塩から乗せた状態でトーストしたらどうなんでしょうね。
あー、イカがこう
ちょっとあったまる
クンってなったりとか
クンってなるかもしれない。
なるかもしれないですね。
ちょっとこれ誰かどなたか試してみてください、ね、
キューちゃんはさすがにちょっとなキューちゃんとかのたくあんとかは。
そうですね、たくあんのサラダってのは、
うん、
すごかったですよね。
サラダと称するところがすごいよ ね。
大胆ですよね。
まあ大根ちゃ大根なんですけどねいやちょっとあの勇気のある方は試してみてください。塩辛はいけるんじゃないかと思います。
はい、
ということで今日の2曲目聴いていただきましょう。今目の前にもいっぱい咲いてますけども、
はい、
フェイストゥーエースで桜。
家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市野の井国道18号沿い
信州健康村。
というわけで、お別れの時間が近づいてまいりました、はい、いやー今日はなんか面白いお便りも多かったですし、また、ね、塩辛トースト新たな方向性が見えて、高野空也さんって昨日確かふみえさんとライブ会場で、
あ、そうですよね、
再会を果たしたんじゃないでしょうかね、はいはいはい、揉め事になってなきゃいいですけど、さあ、そういうわけでこれから一路横浜へ向けて、またじゃあ運転の方よろしくお願いしますね、はい、今日も楽しいライブになるといいですね、
はい、
昨日の勢いから言ってかなり楽しいライブになりそうですね、はいはい、皆さんからのお便りを引き続きお待ちしております。先々週だかなんかの収録の時にも、最近軽井沢ネタ、初期のネタが全然ないぞっていうね、はい、いうことなんで、軽井沢ビニーリサイニーね、はい、そんなのあったね今思い出しながら一生懸命言ってるんですけど、
気が向いたら
だから軽井沢のネタもね、送っていただけると、
はい、
結構読まれる確率高いっすよね。
高いですよ、高いですよ、まあ、それは間違いないです、
それは間違いないんで、よろしくお願いします。あとはまあ何でもいいです、トーストネタでも結構ですし、まあいろいろ食文化に関することとか、また身近なお話とかね、何でもないお便りでも結構ですし、皆さんからのお便りをお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします、はい、それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と、株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。あの雲を追い越す